はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は12月25日の木曜日ですね。今日はクリスマス。皆さんのところにはサンタさんは来られましたか？うちはどうやったかな。まだ僕はちゃんと見てないんで、ちょっとこれ撮り終わったら一回家に帰ってね、子供たちまだ寝てたんで、今の時間は6時52分ですね。はい、6時半の放送はまた遅れている。これもまた僕らしきっていうね、自由にやってますけど、うん、どうでしょうね。ちょっと楽しみにね、もう25日の朝、僕たち、まあ親も一番楽しみにしてるんじゃないでしょうか。子供たちのこの反応ね、嬉しかったですよね。クリスマスプレゼントが枕元に置かれているっていうやつは、もううわってなりますね。パッて目覚めて天井を見て、はあ、寒っとか思いながら、こう布団ギュッてね、また首元までかけたりしながら、あ、もう学校休みか、いかんでええんかって思うのと同時に、あ、そういえば今日クリスマスと思って、パッて上の方見上げたらね、包み紙あるってなった時のあのテンションはもうね、忘れられない。皆さん何もらってました？僕はね、結構ゲームソフトが多かったですね。忘れもしないですね。あれは小学校4年生ぐらいやったと思います。何歳の時にもらったかはあれはっきり覚えてないですけど、もらったものははっきり覚えていて、スーパーファミコンのソフトでしたわ。ドラゴンボールのね、スーパーブドウ伝やったかな、分からへんかな、1とか 2のやつとかね、ブロリーとかザンギャとか出てくるんですよね。うん、上 X 下 B LYRA って言ったらカカロットって流れるやつ、誰か知らんかな、これね、めちゃめちゃやり込んでましたよ。うん、上 X 下 B か、上 X 下 BLYRA、 上 X 下 BLYRA 押すたびにカカロットカカロットカカロットカカロットって言うんです。あれ7回が僕は記録やったかな、最初のね、オープニングの時に何回鳴らすかみたいなやってたわ。それと悠々白書、悠白のなんかあれもストーリー調にね進んでいくんですよね。なんか そのセットをね、なんかいつもやったらもう1本やのにね、その時も2本ねもらってね、いや嬉しかったなゲームソフトが多かったですわ僕は。うん、っていうね、まあそんな思い出もあるようなもうクリスマス、いつまでもらってたかな、もう小学校までやったと思いますけど、中学校になったらもうね、うん、なかったんじゃないかなって思うんですけど、まあね、うちの長男くんももう9歳ね、ちゃんとねお手紙みんなでね書いたんですよ。23日に書いたんやったかな、そうその日の夜にお手紙って書いて、サンタさんへって言って、何々が欲しいですって言って、うちの長男くんはあれですね、桃太郎電鉄の、東と西、今一番新しいやつがスイッチで出てるんですけど、東西のね、やつをお願いしてました。東日本西日本編ってやつかな、別々でフィールドが分かれているんですよ。だから細かくなって、今までやったらなかったような細かい駅まで、あなたの街もきっとあるっていう副題やったと思うんですけど、うん、そう、それをお願いしてましたね。あと長女ちゃんは、何やったかな、あ、折り紙と、バスボールです。好きですね。あまり欲がないっていう感覚を僕は受け取っちゃうんですけど、そんなことないのかな、彼女にとって一番欲しいもんやったかな。うん、トナカイさんの絵とね、サンタさんの似顔絵もね描いててね、もう可愛らしい。もう左利きの彼女は芸術が爆発してると思う。本当に可愛くて、もう妻と一緒に写真撮ってました。サンタさん雨で濡れちゃうんじゃないかなって言ってましたもん。うん、確かその言い方やったかな。うん、濡れちゃうんじゃない、何やったかな、ギャルっぽい言い方やったような気がするけど、ちょっとそれ僕忘れちゃった。うん、そう、そんな感じで手紙書いて、一番下の次女ちゃんはね、2歳はね、あれです、ポポちゃん人形ね、うん、それのお世話するセットやったか、あ、抱っこひもかな、最近抱っこしろいじって、うん、一番ちっちゃなお母さんがね、 とも家の中で活躍してるんで、それがもう壊れちゃったやったかな、紐が取れたかなんかそんなんやったんで、それの新しいやつをお願いしてたかな。ママが代わりに代筆で、はい、書いてましたね。でもうそれをみんなでお手紙を折りたたんで、まあ、あのちょうどちゃんの折り紙の裏にね、あのお手紙みたいにして書いて、でそれを折りたたんでおいて、で1人1個ずつね、あのチョコレート、これまたね、あのみゆんさんからもらって、前に会った時に、他人元気を囲む会の時にもらった時の、あのカレンダーみたいに1個ずつね、クリスマスまでに開けていくやつがあるんですけど、そこに入ってるチョコを3つ、1人1個ずつそのお手紙に添えて、サンタさん持ってきてくれたら、あのお仕事忙しいからこれ食べてねって、いうやつ3つ置いてましたわ。うん、来てるといいな。昨日はもうものすごいみんないい子にしてます。いい子にしてないとサンタさん来ないよ、言ったらもうすってね、9時過ぎぐらいには寝てましたから、はい、今日僕も帰ってみんなが起きてくるの楽しみにしてます。さあ、ということで本日の本題は、不動産は結局市場価格より割安で買うが全て、このテーマで話してみようかなと思います。はい、クリスマスだけど現実、もうこれもね、あのちょっと僕も復活してからしっかり不動産のお話ってしてないのかなと思うんで、もうこれはね、あの不動産投資家とそして子育て応援チャンネルっていう、もうこれはもうあのちょっと休止してても変わらずこのテーマでいこうって思ったので、まあ大事なこと、一番原点回帰というか、やっぱりこれが全てじゃないのかなっていうところをね、改めて自分なりにも言い聞かせる意味合いでもちょっと喋っておこうかななんて思いました。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください。2ついいですか。1個はね、聞いてくださいっていうやつです。昨日のね、夜のね、9時から10時まで、違う、10時から11時まで、うん、撮りますって言ってたんですけど、うちの妻のやーちゃんとコラボライブやるよって、年内でまあコラボやるのはこれが最後だよって、うん、っていうのも今日のね、夜からね、あの姉夫婦が、違う、旦那さんはもうお仕事やから、そうそう、姉の方だけかな、子供2人連れてきますし、でそこから30日からまたみんなでね、あの妻の実家の方に戻って過ごすので、もう毎日にぎやかなんですよ。なのでちょっと2人夫婦でね、喋れるのは今日、昨日の晩が最後かな言うて、うん、で子供たちをね貸し付けてね、もう9時過ぎぐらいにはもう布団に潜り込みましたから、よしよしよし、この後はもう夫婦のちょっと時間を過ごそうかなんて言うてたら、10時45分ぐらいまでね、しっかり2人ともが寝落ちするっていう、妻がね、やばいやばいやばい、もうこんな時間になってるっつって起こしてくれましたから、そっから慌ててね、11時くらいから1時間ぐらい、あの喋りましたね。来てくださった皆さんありがとうございました。ということで、それもアップロードしてますので、よかったらもう本当にね、あの1時間ワイワイとキャッキャとね言いながらね、あの夫婦2人で喋ったライブがありますから、よかったらアーカイブ聞いていただけたら嬉しいなって思います。そちらのアーカイブリンクですね、一番上のところに概要欄に貼っておこうと思います。そしてもう一つがですね、これはもう皆さん来ていただきたい、1月の17日の土曜日ですね。はい、こちら新大阪の方で、会議室を借りております。午前は10時から12時までの2時間はちょっと別会場、同じマンションの名前をしてるからちょっとややこしいんですけども、別会場で、撮ってまして、でそちらでグループコンサル、まあ、直近の皆さんのこう悩みであったりとか相談事っていうのを発表していただきながら、みんなで参加してくださった方々のみで、こう解決していこうっていうね、もうクローズドな会でございますよ。10人ぐらいまでしかちょっと入れないような会場なので、もうここは早い者勝ちということで、ちょっと気になる方は押さえておいていただけたらありがたいです。そして、同日ですね、17日土曜日のお昼の13時から会場、そして13時30分から開始ということで、1年間の目標達成ワークをやりましょうっていう目標を作るじゃないですか。1月になったらね、1年の計は元旦にありなんて言いますけど、なかなかこう自分で時間取ってってやりづらくないですか。ちょっとスマホ開いてね、今年はこんなんやりたい、あんなんやりたいっていうのを書くぐらいじゃないかな。しっかりともう1年間逆算して、長期の目標、そして中期の目標、短期の目標、毎月このところまではもうフェーズ達成していくぞ。で2026年の12月末にはその掲げた目標達成できたのかっていうことを成果発表してもらいましょうっていうことまでをセットにしてね、うん、みんなで、まあ何でもいいんですよ。不動産のなんか希望感を達成するでもいいし、例えばなんか家族のこう関係をこういうふうに構築していきたいだったりとか、うん、ね、仕事でこういった本業の方でこのぐらいの成果を出したい、でも何でもいいので、皆さんの思うその人生の、なんか、ここまで行きたいよっていう、達成したいよ、向上したいよ、成長したいよっていう思いをしっかり計画していこうぜって、そんな回をやろうと思ってますので、 よかったらその日程だけ開けておいてください。今募集ページをですね、からくりおさんがちょっと、いろいろ試行錯誤してね作ってくださってまして、はい、これまた近日中に公開しようかなと思ってますので、開けておいてください。よろしくお願いいたします。さあ、ということで本題いきましょう。不動産ね、不動産投資、やられてる方が、まあ、僕のリスナーさんには大半だとは思うんですけれども、まあ何でもそうなんですよ、これ言うてしまえば。なんか不動産って言うとちょっと敷居が高いとか、ああ私は関係ない、僕はそういうのは別にやるつもりはないですね、インデックス投資でも何でも、まあそういうのだけやっていこうかなって、長期スパンで再投資、複利効果が一番だみたいな方もいらっしゃるとは思うんです。でもね、株式投資一つ取ったってこれ絶対法則じゃないですか。市場価格よりも割安で買う、まあ、株に関しては市場価格っていうのがまあ鳴らされているわけなんで、ね、その売り出されている価格で皆さん、まあ同じ時間帯であれば大体その価格の変動っていうのは、変わらないわけですけど、明らかに市場で出てるのこれだけど、あなたにだけはこの株価で買わせてあげますよはまあまあないんで、あれですか、割安っていう意味合いで言うと、本来企業価値がここまであるのに今この株価になっているっていうのは割と安い、あ、そっちの方がいいのかな、これは今買いだ、でここから上がっていくっていう、まあそういったことを予測しながら、とかね、まあ、あとはチャートの動きを見ながらとか、テクニカル投資だとかファンダメンタルと分析だとかね、ありますよね、っていうところで見たりすると思うんですけど、まあわかるじゃないですか、割安なものを買え、買い物一つ取ったってそうですよね。主婦の皆さんが、ね、スーパーでお買い物するにあたったって、パッて手に取ったものをもう買っていく、旦那さんにこうね、買い物を任せたら、ちょっと牛乳切れてるからこれ買ってきて、あと白菜とお野菜となんたらかんたらとって、あと牛肉がこれ安かったら買ってきてみたいな感じで、あ、わかったっつってね、でお願いして、でパッて買ってきたら、いやこれもう高いやつやんか、なんでいつものこっちにしたん、いやだってこっちの牛乳の方がほら美味しそうやったから、いや美味しそうとかちゃうねん、もん飲んだらあんま分からへんやん、もうそれやったらいつものそのスーパーで売ってるやつでええのよ、ほな低脂肪買えばよかった、低脂肪はまた違うやないの、いつものやつやんか、牛乳って書いてあるやつやんか、それのいい、もうそれいいのいいのよ別に、なんであのもう男は牧場とか行ったの瓶の大きいやつをもう買いたがるの、もうそんな子供にそんなもんええの味を覚えさせねえねん、もうあと牛肉はもうこれいつも言ってるやんか、国産のやつ皇帝言ってるやん、もうアメリカ産のやつとかオーストラリア産はいいのよ、え安いやつ皇帝言ってるのに、安いやつは安いやつやけど、もう国産の中で一番安いやつを皇帝言ってるやん、しかも部位違うやないのってね、なんか一人コントみたいになんかやって喋ってましたけど、割安ですよ、セール品のやつをうまいこと買うとかね、同じ種類のこの人参とかだってね、3パックだとか1本だけがなんかいいやつが大きいのがこう並んでたりとかって、お買い得品とか広告の品とかね書いてあるやつ、をうまいことこう買っていくとか、まあ皆さん普段ねそういったところをこう意識しながらね、主婦の皆さんは家計やりくりされてるわけですけれども、これだってやっぱりちょっとの工夫じゃないですか。そして同じものをこう毎日毎日ね見ていると相場感って養われるわけでしょ。パッて見た時に、わ、白菜一玉が198円、いつもやったら398円、 めちゃくちゃ安いみたいなね、これ見てなかった感覚わからないわけですよ。不動産だって一緒ね、このエリアにおいてこのぐらいのスペック年数で築年数こう経ってて、で、まあ、S 造ね、木造から RC からいろいろあると思いますけれども、いやこれは明らかに安いなっていうのはやっぱり日々ねこう定点チェックしていればわかることですよね。だからそこをしっかり見ながら割安で買う、これが全てなんですよ。いろんなこの条件をね詰めてきてね、じゃあ利回りが何パーセントだったらとかで、立地がいいからとか、このエリアはこれからどんどんどんどん地価が上昇してくるエリアだからとかね、いろんな要素あると思うんですよね。満室で運営されているやつは割高だから、じゃあ空室の多いやつだったら、ちょっと割安で出てるんじゃないかなんていうね見方をしたりするかもしれないですけど、それでも、じゃあ空室が多いからリフォーム費用がどんだけドーンってこうかかってくるのか、それリフォームかけちゃったら結局は相場よりも高くなっちゃうんじゃないのっていうやつだったら買ったら意味ないしねっていう、これ言い換えればいくらで次売れるかなんですよ。割安で買うっていうの、次売るときに確実に買った値段よりも高く売れるもの、ここなんですよね。これまた株価と一緒ですよね。株価と一緒、次高くなるそのタイミングで売り抜けるみたいなね、 まあ、さっきの食品で例えるとちょっと売却っていうのは目線は違うかもしれないですけど、じゃあ家電量販店とかだってそうじゃないですか。あ、これセールになってる、すごく割安、しかもそこにポイントだったりとか割引をいろいろこう入れていった時に安く買える、で、あ、やった、これでそのアマゾンだったり楽天やったりよりも安く買えたってなった時に、ね、それにまたあのどんどんどんどん数が減ってきてね、新商品が出てきた時に、その一つ型が古いやつ、うん、なんかプレミア価格がついて高くなってる、あ、じゃあこのタイミングで売っちゃおうかしらみたいなねことがあったりするじゃないですか。そういうことなんですよ。まとめますよ。不動産っていうのは基本的には市場価格よりも割安で買うことで、割安で買うってどういうことなのかなっていうと、今このタイミングすぐに買って売る時に利益が出なくともいいんですが、これがまあ 2,3 年後ぐらい持って、でも今買った価格よりも確実に高く売れること、ここを目指して市場価格よりも割安な物件を買っていきましょうっていう考え方になるんですよ。もうそこに原点回帰すべてが詰まっているので、そのための条件をいろいろと拾って比較検討し、融資付けをして物件を探し購入して増やしていくっていうね、まあ、こういったも一言で言うならもうゲームなんですよね。もうこの資産を投下してリターンを得るというリスクを負う、だからそこに美味しいリターン、うまみが待っているよっていう、でこの参入障壁が今はもう金利なりね、いろいろ上がってますよ。で、不動産投資家、まあ、いわゆるサラリーマンがなかなか融資つけづらい、買いにくいっていうところだからこそ、ここで、買っていければチャンスがあるんじゃないか、ね、人によってはその買い控え一旦待つフェーズじゃないかっていう方もいらっしゃる。それも戦略ですよね、うん、正解なんて人それぞれないんですが、ただ一つ何とも何とも言いますが、市場価格より割安で買う、これはどの時代であっても揺るぎない原理原則、そう思いますので、皆さんもそのあたりしっかり忘れずに胸に留めておいてくださいね。はい、ということで、いや7時も超えましたから一旦ちょっとねお家の方帰って、サンタさん来てはんのかな、まあさらっとこう僕も布団に潜ってね、みんなの反応見てこようかななんて思ってます。皆さんのところにもハッピークリスマス届いてますように。はい、ということで明日はね金曜日ですね。うわ久しぶりだぜ、26日の金曜日朝活ライブ5時45分からやりますから、いつものメンバーしっかり集合。いや、初めての方ももちろんね、一回遊びに来てください。聞くだけで大丈夫ですね。はい、じゃあ張り切っていきますんで、また明日お会いしましょう。ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。